創世記22章1節から5節です。それではお読みいたします。これらの出来事の後、神はアブラハムを試練に遭わさられた。神は彼にアブラハムよと呼びかけられると、彼ははい、ここにおりますと答えた。神は仰せられた。あなたの子、あなたの愛している一人子イサクを連れてモリアの地に行きなさい。そして私があなたに示す一つの山の上で全焼の生贄としてイサクを私に捧げなさい。翌朝早くアブラハムはロバに鞍をつけ、二人の若い者と息子イサクと一緒に連れて行った。彼は全焼の生贄のための焚き火を割った。こうして彼は神がお告げになった場所へ出かけて行った。三日目にアブラハムが目を上げると、その場所が遥か彼方に見えた。それでアブラハムは若い者たちに、あなた方はロバと一緒にここに残っていなさい。私と子供とはあそこに行き、礼拝をしてあなた方のところに戻ってくると言った。それでは、信仰の試練、あなた方のところに戻ってくると題して、大坂先生に御言葉を取り継いでいただきます。お願いします。
寒くありませんか？大丈夫ですか？お祈りをいたします。私たちの主イエスキリストの父なる神様、今日も生きておられる主の御名をもうひとたび心から賛美を申し上げます。あなたは私たちを御言葉を持って牧してくださることを覚えて感謝いたします。どうぞ主がこの時お語りください。子供から大人まで共に礼拝を捧げ、あなたの御言葉に聞こうとしておりますけれども、子供には子供に、また大人には大人に、あなたご自身が親しくお語りくださるようにお願いをいたします。一つの御霊なる神様の豊かなご支配を心から期待し、救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。アブラハムの生涯を見ています。そのアブラハムの生涯の中でも頂点ということができますイサクを捧げる場面を3月からゆっくりと見てきています。4月に入って受難週やまたイースターなどいろいろなことが重なって、今日が1ヶ月ぶりですので、まず流れから確認をいたします。22章の一節には、これらの出来事の後、神はアブラハムを試練に遭わせられたとあります。私たち読者は、読んでいる者としては、これから試練の話が始まる、そのように心構えを持って読むことができます。しかし以前から申し上げている通り、当の本人は知らずにいます。神は2節でアブラハムに命令を与えます。強烈な命令です。2節をお読みします。神は仰せられた。あなたの子、あなたの愛している一人子イサクを連れてモリアの地に行きなさい。そして私があなたに示す一つの山の上で全焼の生贄としてイサクを私に捧げなさい。神はあなたの子と言ってから、あなたの愛している一人子イサクと言い換えて、 イサクを連れてモリアの地に行くように命じます。そしてイサクを全焼の生贄として捧げるように命じるのです。全焼の生贄、それは燃やし尽くすことを意味しています。イサクを燃やし尽くす、イコールそれはイサクの死を意味します。この命令を聞いたアブラハムがどのような心境であったのか書かれていないのでわかりません。3節を見ますと、早速行動に移したことが書かれています。3節をお読みします。翌朝早くアブラハムはロバに鞍をつけ、二人の若い者と息子イサクとを一緒に連れて行った。彼は全焼の生贄のための焚き木を割った。こうして彼は神がお告げになった場所へ出かけていった。前回はこの3節を中心に取り上げました。そして淡々と見えるアブラハムの行動の中に、実はちぐはぐに見える行動があって、それがアブラハムの心の葛藤を表しているのかもしれないと申し上げました。このような無茶苦茶とも思える命令が与えられて、アブラハムが平常心であったと理解する必要はないでしょう。ゲッセマネの園で十字架にかかる前にイエス様が苦しみ祈られた様子を知っているものからしますと、御心が示されたから簡単にそれに従うことができたと考える必要はありません。神の命令とはいえ、御心が示されたとはいえ、葛藤があったでしょうし、眠れる夜を過ごしたとしても決して不思議ではありません。しかし前回も確認しましたが、ここで重要なことは、それでもなおアブラハムは出発したという事実です。心にいかなる思いがあろうとも彼は出発した。ここにアブラハムの従順を見ることができます。そして今日は続きの4節と5節を見ていきます。出発したアブラハムの最初の場面を見ていくことになります。まず4節をお読みしますと、3日目にアブラハムが目を上げるとその場所が遥か彼方に見えた。アブラハムが出発をしてから3日目になりました。アブラハムとイサク、そして二人の若い者の4人で旅を続けてきたわけですが、目的地が見えてきました。この3日間、アブラハムにとって苦悩の日々であったかもしれません。重苦しい雰囲気が漂っていたかもしれません。3日、それはアブラハムが後戻りするには十分すぎる時間でした。引き返す時間は十分ありました。まるでアブラハムの忠誠がここでも試されているかのような3日でした。彼はそれでも引き返すことなく目的地に近づいてきました。神がお命じになったモリアの地が見えてきた。アブラハムは神の命令に対してここまで従い続けてきました。そして5節です。この5節を読むと私はいつも感動を覚えるのですけれども、5節には次のようにあります。それでアブラハムは若い者たちに、あなた方はロバと一緒にここに残っていなさい、私と子供とはあそこに行き礼拝をしてあなた方のところに戻ってくると言った。まずアブラハムは一緒に連れてきた二人の若い者たちに命令します。あなた方はロバと一緒に ここに残っていなさい。なぜアブラハムがここでこのような命令をしているのか、理由は書かれていないので分かりませんが、想像はつきます。おそらくアブラハムはこれから自分がしようとしていること、それはイサクを縛り、イサクを燃やし尽くすということですが、その行動をしようとするときに二人が妨げになると考えたからでありましょう。そのようなことをするアブラハムを二人が黙って見ているわけがないでしょうから、まあ、おそらくその場は混乱することが予想されます。ですからアブラハムは彼らをここに残したのでしょう。そしてここに残っているように命じたアブラハムは、自分たちはどうするかということを伝えます。ここで注目すべきはアブラハムが語っている言葉の主語です。彼は言います。私と子供とはあそこに行き、礼拝をしてあなた方のところに戻ってくる。若い者たちに、あなた方はロバと一緒に残っていなさいと告げたアブラハムは、私と子供はどうするかと伝えます。先ほど申し上げたように、この五節を読むと私はこう興奮して感動を覚えるのです。私と子供はと言ったアブラハムは三つの行動を取ることを伝えます。ここには三つの動詞があります。そしてこの三つの動詞すべては一人称の複数形で記されています。私たちはという形で記されています。私たちはあそこに行く、私たちは礼拝する、私たちはあなた方のところに戻ってくる。二人の若い者からすれば、これを聞いて、まあ、ああそうですか、ここで待機ですか、まあ、そう思ったことでしょう。まあ、親子で行くんですね。しかし読者である私たちはこの言葉の重みがわかります。ここからアブラハムがしようとしていることを知っている私たちからすると、この言葉の重みがわかる。先ほどから申し上げているように、アブラハムはこれからイサクを捧げに行く、全焼の生贄として捧げに行く、それは燃やし尽くすということです。しかしアブラハムはこれから燃やし尽くしに行くにもかかわらず、私たちという主語を使って会話を進めるのです。私たちが行くというのはわかります。私たちが礼拝するのもわかります。しかし私たちが戻ってくるとなぜ言えるのか。アブラハムの立場からすれば、若い者たちに、ここから私とイサクでちょっと行ってくる、お前たちはここにいなさいとごまかすこともできたはずです。適当に言い逃れできたはずです。しかし彼はそうは言わなかった。私と子供とはあそこに行き、礼拝をしてあなた方のところに戻ってくると告げたのです。今から全焼の生贄としてイサクを燃やし尽くしに行く、その行動と私たちは戻ってくるという発言には大きな溝が、決して埋められないような溝があるのです。その溝をどのように埋めるのか。なぜ私たちはあなた方のところに戻ってくると言えるのか。この後を読んでいけばわかりますが、アブラハムはためらうことなくイサクを捧げようとしました。アブラハムは神が冗談を言っているとは考えなかった。彼はためらわずにイサクを捧げようとしました。 そのアブラハムが語った五節の言葉です。私たちはあなた方のところに戻ってくる。この言葉をどのように考えたらよいのでしょうか。今日私たちはなぜこの言葉がアブラハムの口から発せられたのかを考えなければいけません。神の命令は先ほどから申し上げているように、イサクを全焼の生贄として捧げようということでした。そしてそれにアブラハムは応答しました。葛藤はあったでしょうが応答しました。本気でイサクを捧げようと心に決めました。しかし同時にアブラハムには確信がありました。それは神はイサクをよみがえらせてくださるという確信です。このことは別にアブラハムに明確な復活信仰があったということではありません。旧約聖書の中で復活について語られるのはもっと後になってのことです。しかしアブラハムは教理として復活を知らなかったとしても、神がイサクをよみがえらせてくださると信じていた。アブラハムはこれから自分の手でイサクを捧げる、殺す。しかし神がイサクを死に渡したままにするはずがないと彼は信じていた。なぜアブラハムがそれほどまでの信仰を持っていたかといえば、彼が神の約束に徹底して信頼していたからです。これまで私たちは見てきました。イサクは約束の子でした。神によって約束され与えられた子供でした。1ページ戻っていただいて21章の12節をご覧ください。21章の12節をお読みします。すると神はアブラハムに仰せられた。その少年とあなたのはしためのことで悩んではならない。サラがあなたに言うことは皆言う通りに聞き入れなさい。イサクから出るものがあなたの子孫と呼ばれるからだ。この場面はイシュマエルを追放するときに神から与えられた言葉です。アブラハムは神の言葉に信頼を置いたのです。神の約束に信頼を置いた。神がイサクから出るものがあなたの子孫と呼ばれると言われた。そうであるならば、まだイサクからは何も出てきていない。子孫も生まれていない。何よりもまだ結婚もしていない。そのイサクを全焼の生贄として捧げて、神が何もなさらないはずがないと信じていた。これまでアブラハムが神の期待を裏切ることはあっても、神がアブラハムを裏切ることはなかった。この神にアブラハムは確かな信頼を置いたのです。もちろんアブラハムにすべてが見えていたわけではありません。アブラハムの目の前にあったのは、イサクを捧げよという命令です。そのまま実行したならば、自分たちに絶望をもたらすような命令です。しかし同時にアブラハムは神の解決を信じていた。神がご自分で約束してくださったイサクを生贄として捧げたからといってそのままにされるわけがないと信じていた。どうなるかはわからない。どのような形でそれがなされていくのかはわからない。しかし必ず神はイサクを取り戻させてくださると信じていた。それは盲目的な信仰ではありません。盲信ではありません。 根拠があるのです。それは先ほど触れたように神の約束です。神の言葉への信頼です。それはアブラハムの神ご自身への信頼と言い換えることもできます。アブラハムの人生を見るときに、アブラハムにも幾度かの失敗がありました。いろいろな苦い経験がありました。神の約束を待ちきれず、人間的な方法でイシュマエルを得たこともありました。しかし神は決して裏切ることなく、イサクを与えてくださいました。約束を実行に移してくださった。100歳と90歳の夫婦に子供が与えられた。その神に、約束を決して破ることのない神に信頼を置いたのです。望みを置いたのです。もちろんイサクを捧げようとの命令には戸惑いもあったでしょう。しかしアブラハムは約束に対して忠実で誠実でいてくださる神に信頼した。その神を信じて一歩踏み出して旅を始めたのです。イサクは捧げることになる。しかし神が何らかの方法でイサクを取り戻させてくださる。ここに信仰があるのではないでしょうか。目には見えない、先が見えない、どうなるかわからない。しかしそれでもなお神のご命令とあらば、神に信頼し神に望みを置いていく。新約聖書のヘブル書をお開きいただきたいのですが、新約聖書のヘブル人への手紙の11章第3版ですと438ページ、第2版ですと401ページか2ページでしょうか。ヘブル書の11章新約聖書のヘブル人への手紙の11章ページ数で言いますと438ページ、もしくは401ページか2ページでしょうか。ヘブル書の11章のまず1節をお読みします。11章の1節、信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。目に見えないもの、それを見ることができ、確信を与えてくれる、それが信仰です。そしてその信仰がないものは神に喜ばれることはありません。6節をご覧ください。11章の6節、信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づくものは神がおられることと神を求める者には報いてくださる方であることを信じなければならないのです。どうでしょうか。神様をこのように考え信じておられるでしょうか。自分の常識、自分の頭で想像できる神を作り上げてはいないでしょうか。それはただの偶像です。あなたの神は小さすぎはしないでしょうか。続けてヘブル書の11章の17節から19節をお読みします。ヘブル書の著者が今日の箇所を解き明かしています。ヘブル書の11章の17節から19節です。信仰によってアブラハムは試みられた時イサクを捧げました。彼は約束を与えられていましたが、自分のただ一人の子を捧げたのです。神はアブラハムに対して、イサクから出る者があなたの子孫と呼ばれると言われたのですが、彼は神には人を死者の中から蘇らせることもできると考えました。 それで彼は死者の中からイサクを取り戻したのです。これは型です。ヘブル書の著者が語るように、アブラハムは神には人を死者の中から蘇らせることもできると考え、それを信じて二人の若い者に語ったのでした。先ほど申し上げたように、アブラハムにも全てが見えていたわけではなかった。しかしそれでもなお神の約束を信じて行動した。それがアブラハムの信仰です。最後に今日、私たちはこの時、今一度自分の信仰というものを見つめたいと思うのです。私たちはあまりにも目に見えているものだけに囚われてしまってはいないでしょうか。それが全てになり、いつの間にか神への信仰を失ってしまってはいないでしょうか。自分の常識、目に見えるものだけに囚われすぎてはいないでしょうか。会社の経営者などは言います。数字は裏切らない。しかしそれは本当でしょうか。私たちが神から与えられた知性を用いて様々なことを予想し考えることは大切です。しかしそれが全てになるとき、神を見失うことになりはしないか。目に見えているものだけにとらわれるとき、ダイナミックに働かれる神の動きを、働きを止めてしまうことはないだろうか。不信仰、それは神の御業を止めるには十分な働きをします。一箇所聖書をお開きください。マルコの福音書、新約聖書のマルコの福音書の6章をお開きください。75ページもしくは68ページか9ページでしょうか。マルコの福音書の6章一節からです。マルコの福音書の6章の一節から6節、すべてはお読みしませんが、この6章の一節から6節はイエス様がご自分の郷里であるナザレに行かれた時のことが書かれています。そこでナザレの人たちはイエス様につまずいてしまったことが書かれているわけですが、2節と3節をお読みします。安息日になった時、街道で教え始められた。それを聞いた多くの人々は驚いていった。この人はこういうことをどこから得たのでしょう。この人に与えられた知恵や、この人の手で行われるこのような力ある技は一体何でしょう。この人は大工ではありませんか。マリアの子で、ヤコブ、ヨセ、ユダ、シモンの兄弟ではありませんか。その妹たちも私たちとここに住んでいるではありませんか。こうして彼らはイエスにつまずいた。そして五節です。それでそこでは何一つ力ある技を行うことができず、少数の病人に手を置いて癒されただけであった。実はこの箇所を読むときには、文脈の理解が重要です。というのは、四章の35節以下から、4章の35節以下から5章の終わりまで書かれているのはイエス様の奇跡です。嵐を鎮め、悪霊に疲れた 者から悪霊を追い出し、12年間長血を患っていた女性を癒し、街道管理者ヤイロの娘を生き返らせた。自然に対する権威、悪霊に対する権威、病に対する権威、そして死に対する権威を持っておられることが、四つの奇跡を通して記されました。しかし、そのイエス様が、多くの奇跡をなされたイエス様が、ナザレの地に来て、そこでは何一つ力ある技を行うことができなかったとあります。6節にはこのようにあります。イエスは彼らの不信仰に驚かれた。あれだけの奇跡を行われたイエス様に力ある技をさせなかったのは不信仰でした。神の偉大な力、イエス様の圧倒的な力をもってしても不信仰があるとき、力ある技がなされないのです。私たちはこの教訓から学ぶ必要があるのではないでしょうか。私たちもナザレの人と同じように不信仰になって神の豊かな働きを止めてしまっていることはないだろうか。神がせっかく偉大な御業を見せてくださろうとしているのに、それを私たちの不信仰によって止めてしまっていることはないだろうか。私たちは今日この時に自分の信仰を見つめ直したいのです。そして悔い改めるべきは悔い改め、神への信仰を確かなものとさせていただきたい。以前から申し上げていることですが、信仰というのは私たちの信じる強さではありません。いわゆる信念が強いということではないのです。キリスト教信仰は徹底して信じる相手に依存するのです。信仰が強いというのは毎週礼拝に来ている人のことを言うのではありません。信仰が強いというのは信じる対象である神をどれだけ知的にだけでなく体験的に知っているかにかかってきます。私たちの信仰の対象である神が天地万物を作り、今もご支配され、本当の意味で全知全能の方だと信じる。そしてその神は私たちを徹底して愛してくださっていて、イエス・キリストを与えてくださるほどに愛してくださっていて、今日も御手を差し伸べてくださっていると信じる。そのように心から信じることができるならば、私たちは勇気が与えられ、信仰は自然と強まっていきます。今日見てきたように、アブラハムには別に先のことが見えていたわけではないのです。しかしこれまでの神の御業、神の約束に対する忠実さ、誠実さを体験し、知っていた。その神が自分たちを見捨てるはずがないと知っていた。とことん信頼し期待した。そうでなければ、私と子供とはあそこに行き、礼拝をしてあなた方のところに戻ってくるとは言えません。私は今日、あなたにチャレンジをしたいのです。自分の常識や知識、過去の経験、目に見えているものだけにとらわれるのではなく、それを超えて豊かに働かれる全能の神に信頼していただきたい。そして計り知れない神の御業、私たちの常識を超えて私たちが考えつかない方法で御業をなされる神を体験していただきたい。そうでないならば、この桜福音キリスト教会が今後成長していくことは 100% ありえません。人数的に増えていっても、それはただの人の群れであって、 神への信仰を一つとする群れではない。ここにいる一人一人が霊的に成長するためには、教会がキリストの体として成長していくためには、神への絶対的な信頼が不可欠です。ここで聞く分には当たり前のように聞こえるかもしれませんが、実際の場面で、自分が当事者となる場面では、多くの人はできていない。だからこそチャレンジしたいのです。神を信頼し、偉大な神の技を見せていただきましょう。そして私たちがいよいよ偉大な神の前にひれ伏し、賛美を捧げ、神に栄光を期し、真実な礼拝を捧げる群れとなることができますように。ひととき語られたことを覚えつつ黙祷を捧げましょう。お祈りをいたします。天地万物を作り、今も支配し、御心にかなって良き技を成してくださる父なる神様、聖なる皆を心から賛美を申し上げます。どうか神様、あなたへの信頼を増し加えてくださるように、日ごとの歩みの中にあって、どうかあなたに信頼し、あなたへの信仰を持って歩んでいくことができるように、頭で信じている信仰から、どうか生きて働く信仰へと成長させてくださいますようにお願いをいたします。そしてあなたの偉大な技を体験し、そしてあなたにさらに賛美を捧げ、栄光をお返しする私たちであらせてくださいますように、感謝を持って主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。